声の広報八千代2019年10月号ナンバー720をお届けします。令和元年10月1日発行、編集発行八千代町書庫室支局課、郵便番号 300-3592 茨城県有機郡八千代町大和田重野屋1170番地、電話0296-48-1111、代表ファックス0296-48-0161、ホームページアドレス http://www.town.ibaraki-yachio.lg.jp。担当は朗読ボランティア欅の会です。恋の広報八千代2019年10月号ナンバー720の主な内容は次の通りです。新給食センターが完成、生き生き茨城夢国際ビーチボールバレー競技が開催、小児インフルエンザ予防接種の費用を助成します。八千代町役場からのお知らせ、町の話題、スポーツコーナー、みんなの広場、町長の部屋、お知らせ版、八千代町議会議員一般選挙、以上主な内容でした。表紙の説明をします。上の方に小豆色のローマ字で八千代と書かれています。表紙一面には健康長寿と題して、今年100歳を迎え、内閣総理大臣と茨城県知事から褒状を受けた村抜きの早川澄さんの穏やかな笑顔の写真が載っています。以上、表紙の説明でした。新八千代町立学校給食センターが完成。所在地、和歌1517番地9。システム、完全ドライシステム。建設年度、平成30年度から令和元年度。敷地面積、4950.03 平方メートル。構造規模、センター本体、鉄骨造り2階建て。延べ床面積、センター本体、1502.25 平方メートル。調理能力、1日あたり2000食。調理ライン、1献立ライン。児童生徒が笑顔になる学校給食を提供。8月29日に八千代町立学校給食センター内の研修室で、関係者らおよそ80人が出席し、竣工式が行われ、谷中町長は、地域の特色を生かしながら、今まで以上に安心安全で安定的な学校給食の提供を行っていきたいと指示を述べました。学校給食センターの設備、下処理室、野菜類と肉、魚類を完全分離で下処理します。上処理、煮炊き調理室、大型の回転釜5台を使って調理します。焼き物、揚げ物、蒸し物調理室、スチームコンベクションオーブンを導入し、調理の幅が広がりました。洗浄室、カゴごと食器を洗浄できます。コンテナイン、消毒保管庫、洗浄した食器を入れたままコンテナ内を消毒し保管します。見学スペースからの様子、調理や洗浄の様子などが見学できます。研修室、給食に関する会議や食に関する学習会などができます。鍵の引き渡し式、竣工式で谷中町長から施設の所管長である赤松教育長へ鍵が引き渡されました。 新しい給食センターで作られた給食がクラスから子どもたちに提供されています。給食の様子の写真とともに、新しい給食センターで作られた給食も美味しくておかわりをしています。食器も新しくなって、給食も美味しくなって嬉しいです、という子どもたちの声が載っています。以上、新給食センターについてでした。45年ぶりの茨城国体が開催、ビーチボールバレー競技。9月15日、八千代町総合体育館と県立八千代高等学校体育館で、生き生き茨城夢国体デモンストレーションスポーツビーチボールバレー競技が開催されました。大会には県内の56チーム、土浦市、古河市、石岡市、結城市、下妻市、常総市、つくば市、筑西市、桜川市、境町、八千代町が参加し、4種別に分かれて対戦。一球ごとに掛け声や歓喜の声が会場内に響くなど、各ブロックで熱戦が繰り広げられ、会場は大いに盛り上がりました。ドリンクサービスや八千代町産メロンの試食コーナーなどのスタッフによるおもてなしなど、多くの方々に支えられ、皆さんの記憶に残るような感動と喜びあふれる大会となりました。シニア女子の部、優勝、どんぐり、古河市。シニア男女混合の部、優勝、T&C、八千代町。一般女子の部、優勝、YDO、下妻市。一般男女混合の部、優勝、ミント、八千代町。優勝した4チームの皆さんの写真が載っています。以上、国体のビーチボールバレー競技についてでした。八千代工業団地で稼働。モズニック株式会社で竣工式開催。八千代工業団地で新しく稼働するモズニック株式会社茨城工場の竣工式が9月20日、八千代工業団地で役場関係者やモズニック株式会社の鈴木康政代表取締役社長らが出席し、開催されました。2019年1月から新工場の建設工事が進められ、8月に工事が完了しました。当初10月からの操業開始を予定していましたが、建設工事がスムーズに進んだこともあり、9月2日から操業が開始されています。モズニック株式会社、1978年に創立、埼玉県戸田市に本社を構え、国内外に工場や営業所を展開しています。主な事業として、空欄とろ過装置と呼ばれる機械を製造しています。空欄とろ過装置とは、金属加工の際に発生する油と鉄くずを分離、除去する機械です。モズニック株式会社茨城工場の外観の写真と、工場内を見学する参加者の写真が載っています。以上、八千代工業団地モズニック株式会社についてでした。担当は金谷ひろ子でした。
小児インフルエンザ予防接種の費用を助成します。小児インフルエンザ予防接種は任意接種です。八千代町では、季節性インフルエンザの発症や重症化の予防、まん延の防止を図るため、1歳から中学3年生のお子さんを対象に、予防接種費用の一部を助成します。対象者、八千代町に住民登録している方で、接種日に満1歳から中学3年生まで。接種ワクチン、季節性インフルエンザワクチン、助成期間、令和元年10月1日から令和2年1月31日。助成金額、1回2000円。なお、指定医療機関以外で接種する場合は、全額自己負担となります。助成回数、1歳から12歳、2回。13歳から中学3年生、 1回。なお、中学1年生は1回接種時に13歳未満であれば2回まで助成。予防接種の受け方。指定医療機関に電話で予約をしてから、予防接種を受けてください。その時、接種費用から助成金額を差し引いた金額を支払ってください。なお、予診票は指定医療機関にあります。持ち物、保険証、母子健康手帳、体温計、自己負担金。指定医療機関。医療機関電話番号の順にお知らせします。医療機関、菊山医院。電話番号 48-1294。 八千代病院 48-1181。 八千代診療所 48-2001。 佐々木整形外科 30-2424。 宇都野医院 45-0311。 浅田医院 44-3957。 佐沼湖畔クリニック 43-8181。 中山医院 43-2512。 三ツ山クリニック 48-9131。 古橋耳鼻咽喉科医院 45-0777。 古橋医院 44-2792。 松田子どもクリニック 30-5558。 菊山胃腸科外科医院 44-2014。 平間病院 43-5100。 渡辺クリニック 43-7773。 坂入医院 43-6391。 軽部病院 44-3761。 なお、市内局番は全医療機関0296です。問い合わせ保健センター、電話 0296-48-1955。 以上、小児インフルエンザ予防接種についてでした。健康長寿講演会、超高齢社会、あなたはどう生きる？日時、10月17日木曜、午後1時30分から4時、受付、午後0時30分から。場所、八千代町中央公民館大ホール。参加費、無料。なお、事前申し込みは不要です。内容、講話、運動講話。講話、自分らしく生活できる地域を一緒に作っていきませんか。講師、江橋正也氏。運動講話、元気、健康のためにも笑って楽しく運動を。毎日を活動的に過ごすために。講師、藪下則子氏。参加者には、就活ノートをプレゼント。以上、健康長寿講演会についてでした。有料広告です。相続、遺言、家族信託、無料相談会。10月14日月曜、10月27日日曜、11月10日日曜、11月23日土曜、都合により変更となる場合がございますのでご了承ください。電話 0296-48-9107。 完全予約制につき、お気軽にご連絡ください。会場、有機群八千代町住根野屋 1178-1。 担当、司法書士、行政書士、太田良介。ダスキン、シロアリ、バリア工法。ダスキンでは、シロアリの生育状況をくまなく調査し、薬剤のバリアで侵入を防止します。電話、0280、 48-4891、ダスキン、古賀南支店、古賀市中田、1276-1。害虫の予防、駆除のご相談、見積もりは無料です。エッグドリームヤシオ、こだわり地元野菜の強い味方。ペレット乾燥鶏粉、万歳、みのるくん。有機 100% ジャス、資格取得。ペレットだから風に強く、機械で泣きやすい。エッグドリームヤシオ、ヤシオ町すげの屋、898-18。営業時間、月曜から金曜。午前9時から午後4時。電話、0296-54-5492。宝くじ、ハロウィンジャンボ5億円。当選のチャンス広がる、ハロウィンジャンボミニ3000万円。各1枚300円。2種類同時発売。発売期間、9月24日か火曜日から10月18日金曜。なお、この宝くじの収益金は、市町村の明るく住みよい街づくりに使われます。宝くじは、ぜひ茨城県内でご購入願います。宝くじに関するお問い合わせ、03-3535-9033、みずほ銀行。公益財団法人茨城県市町村振興協会。以上、有料広告でした。担当は諏訪春江でした。
八千代町役場からのお知らせ。税の広場、徴税の収納状況について。皆様のご協力のおかげで、収納率や収入積み額は増加傾向に、収入未積み額は縮小傾向にあります。平成30年度徴税の収納実績。税の種類、徴定額、課税額合計、収入積み額、収納率、前年度収納率、収納率増減、収入未積み額の順にお伝えします。なお、収入未積み額とは、納税する義務があるのに納付されなかった税金の額のことで、翌年度の滞納繰り越し分に計上される。税の種類、町民税、減免。減免とは、平成30年度に課税された税金。徴定額、課税額合計、11億2310万2000円。収入積み額、11億843万6000円。収納率、96.30%。前年度収納率、96.04%。収納率増減、0.26%。収入未積みが1416万3000円。町民税滞納。滞納とは、滞納繰り越しのことで、平成29年度までに課税した税金が納められず、翌年以降に繰り越されたもの。4548万2000円、1382万4000円、96.30%、96.04%、0.26%、2949万3000円。法人町民税減免、1億7055万円、1億6980万5000円、98.97%、99.04%、0.07% の減、74万4000円。 法人町民税対象173万9000円、54万7000円、98.97%、99.04%、0.07% の減、103万円。固定資産税減免、13億892万7000円、12億9486万円、95.53%、95.32%、0.21%、1408万5000円。固定資産税対象、6598万8000円、1477万4000円、95.53%、95.32%、0.21%、4720万2000円。軽自動車税減免、7609万9000円、7359万3000円、90.14%、90.12%、0.02%、250万5000円。軽自動車税対象、800万5000円、133万円、90.14%、90.12%、0.02%、569万2000円。タバコ税、1億7441万4000円、1億7441万4000円、100.00%、100.00%、0.00%、0。入湯税、894万1000円、894万1000円、100.00%、100.00%、0.00%、で、国民健康保険税減免、9億3448万6000円、8億7882万2000円、83.00%、81.92%、1.08%、5295万7000円。国民健康保険税対象、1億9197万4000円、4391万7000円、83.00%、81.92%、1.08%、1億3608万5000円、合計41億971万1000円、37億8327万円、92.58%、92.27%、0.31%、3億395万9000円。次回の税の広場は、固定資産税の相続についてお知らせします。問い合わせ、税務課、収納管理係、内線1530、福祉・生活困窮者自立相談支援窓口のご案内。茨城県では生活保護に至る前の段階の生活にお困りの方に対し自立相談支援窓口を開設しています。働きたくても仕事が見つからない、 家賃が払えないなど、一人で抱え込まず、まずはお困りごとをご相談ください。秘密厳守。一人で抱えずに、まずはご相談ください。相談無料。自立相談支援事業。支援員が相談を受けて、どのような支援が必要か一緒に考え、具体的な支援プランを作成、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。主な支援内容、住居確保給付金の支給、離職などで住居を失う恐れの高い方などに、就職に向けた活動をする子など条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。なお、家賃相当額には上限があります。収入などの要件を満たす必要があります。家計改善支援事業。相談者と一緒に家計の状況を見える化し、家計簿管理を支援します。また、滞納の解消や債務整理に向けた支援なども行います。就労準備支援事業。次には就労が困難な方に対し、就労に向けた基礎能力の習得や就労体験などの提供を行います。問い合わせ、県政県民センター、県民福祉課、堺分室、堺合同庁舎1階、堺町長井戸320番地、電話 0280-87-0224。 長寿支援。10月から一部の65歳以上の方の介護保険料が減免されます。必要な時に必要な介護サービスを利用できるように保険料は必ず納めましょう。介護保険の財源の半分は保険料で成り立っています。保険料、65歳以上の人 23%、 40歳から64歳の人 27%、 公費、公の費、国の負担金 25%、都道府県の負担金 12.5%、 市町村の負担金 12.5%。 10月からの消費税増税に伴う対応として、2019年4月から65歳以上の第1段階から第3段階の方の介護保険料が軽減されます。八千代町では2019年4月に遡って適用し、10月分以降に納めていただく額で軽減分の調整をします。65歳以上の方第1号被保険者の介護保険料、令和元年度から令和2年度、所得段階対象者、2018年4月からの保険料の調整率月額、2019年4月からの保険料の調整率月額の順にお伝えします。所得段階、第1段階、対象者、生活保護を受けている人、世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受けている人、世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得金額プラス課税年金収入額が80万円以下の人、2018年4月からの保険料の調整率月額、基準額かける0.45、2340円。2019年4月からの保険料の調整率月額、基準額かける0.375、1950円。第2段階、世帯全員が住民税非課税で 前年の合計所得金額プラス課税年金収入額が80万円超え120万円以下の人、基準額×0.75、3900円、基準額×0.625、3250円。第3段階、世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額プラス課税年金収入額が120万円超えの人、基準額×0.75、3900円、基準額×0.725、3770円。なお、所得段階については介護保険料通知書でご確認ください。問い合わせ長寿支援課介護保険係内線1240。健康増進、薬物乱用はあなたとあなたの周りの社会を壊します。覚醒剤や麻薬、大麻、危険ドラッグなどの薬物の乱用はあなたの健康やあなたの周りの人々に計り知れない害悪をもたらします。薬物乱用とはルールや法律から外れた目的や方法で薬物を使用することを言います。たとえ一回だけでも乱用です。絶対に使わないでください。乱用される主な薬物、覚醒剤、S、スピード、アイス、大麻、マリファナ、プラス、チョコ、シンナーなど有機溶剤、アヘン、ヘロイン、コカイン、コーク、スノー、クラック、LSD、フィニックス、ドラゴン、MDMA、MDA、エクスタシー。薬物乱用の恐怖、脳が侵されて心も体もめちゃくちゃになる。自分の意思ではやめられなくなる。薬物乱用により凶悪な事件を起こす。友達や家族を失う。悩んだ時はまず相談。薬物乱用に関わる問題で困った時は一人で悩まずに相談しましょう。詳細は厚生労働省ホームページ薬物乱用防止に関する情報をご参照ください。問い合わせ健康増進課保健係、電話 0296-48-1955。 以上、八千代町役場からのお知らせでした。担当は増田よし子でした。
町の話題、紙芝居で人権について学ぶ。人権擁護委員が人権教室を開催。下妻人権擁護委員協議会八千代町部会、関幸太郎会長が8月21日に、沢木子ども園児童クラブの31人に向けて人権教室を開催しました。教室では紙芝居を通して相手の立場になり思いやることの大切さを伝え、児童たちはみんな仲良くなれるようにしたいですと話していました。紙芝居を通して人権を学ぶ児童クラブの皆さんの写真が載っています。何でも食べることが元気の秘訣。敬老祝い神贈呈事業で長寿をお祝い。町社会福祉協議会が敬老の日を前に、今年88歳になる132人、100歳になる12人、100歳以上になる12人に向けて、法上や記念品等を贈呈しました。1月に100歳を迎える村抜きの早川澄さんは、新聞を読み、家の掃除や家族に料理を作るなどして 毎日元気に過ごしているそうです。100歳を迎える早川澄さんと息子の八十一さんの写真が載っています。障害のある子の気持ちを知る町自立支援協議会が講演会を開催。8月31日、図書館集会ホールで、伊那特別支援学校の卒業生や在籍する子の保護者で構成する伊那特キャラバン隊を講師に招き、講演会を開催しました。66人の参加者は、軍手の指先を余らせ、ゆるくつけながら折り紙を折る作業などを通して、障害のある子の気持ちを体験しました。講演を聞く参加者の写真が載っています。いざという時のために、町総合防災訓練を開催。9月1日、西豊田、川西地区の各行政区で避難訓練を中央公民館と総合体育館で防災講演会、体験会が開催されました。避難訓練は鬼怒川の氾濫を想定し行われ、住民は避難時の行動を再確認。講演会では、水戸地方気象台の大橋雄二氏が防災気象情報の利活用について講演しました。災害対策本部で指示を出す谷中町長の写真が載っています。八千代町さんの梨をトップセールス。東京大田市場でアクト梨、放水を PR。八千代地区農畜産物生産流通対策協議会会長谷中聡町長が9月2日東京大田市場で市場関係者に向けてアクトなし放水を PR しました。谷中町長は今年も糖度が高く美味しい梨ができました、違いをぜひご賞味くださいと挨拶、試食したからは高評価をいただきました。大田市場で、梨、放水を PR する谷中町長の写真が載っています。筑波山まで漢方を目指す第44回町民歩く会が開催。9月8日、町民歩く会が開催されました。参加者46人は、朝5時に出発。疲れた様子を見せながらも、笑顔でお互いを励まし合いながら、総合体育館から筑波山神社までの道のりを歩き切りました。参加者は、最後まで歩いた達成感はとても気持ちがいい。楽しい時間でした、と語りました。境界に歩き出す参加者の写真が載っています。以上、町の話題でした。担当は小野里節子でした。
スポーツコーナー、スポーツ大会の結果、継承は略します。第72回、八千代町スポーツ少年団、ミーバスケットボール大会、時、5月18日土曜、19日日曜、ところ、総合体育館、主催、八千代町スポーツ少年団。主な結果、高学年の部、優勝、八千代ミニバスケットボールスポーツ少年団男子、準優勝、西豊田 MBC、第3位、川西 MBC、低学年の部、優勝、八千代ミニバスケットボールスポーツ少年団男子、準優勝、中行きミニバスケットボールスポーツ少年団 A、 第3位下行き MBC。 優勝した八千代ミニバスケットボールスポーツ少年団の皆さんの写真が載っています。
第40回八千代町民ゴルフ大会、時5月21日火曜、ところ筑波学園ゴルフクラブ、主催八千代町ゴルフ愛好会。主な結果、優勝野村誠一、銀優勝中山隆、第3位君島京一。2019年度関東ブロックスポーツ少年団競技別交流大会バドミントンの部、茨城県代表者選考大会、時5月25日土曜、ところ笠松運動公園体育館、主催茨城県体育協会、茨城県スポーツ少年団。主な結果、男子シングルスの部、準優勝岩田元気、女子ダブルスの部、優勝名前ほのか草間ゆい組、優勝した名前草間組の写真が載っています。令和元年度牛串近隣小学生バドミントンシングルス大会、時6月9日日曜、ところ牛串運動公園体育館、主催牛串スポーツ少年団バドミントン競技団。主な結果、6年生男子の部、優勝岩田元気、準優勝高橋啓太、第3位高野翔太。3年生以下男子の部、優勝猪瀬隆人、6年女子の部、準優勝名前ほのか、第3位草間ゆい。4年生女子の部、準優勝古澤彩乃。3年生以下女子の部、第3位木瀬さつき。優勝した岩田さんと猪瀬さんの写真が載っています。第28回茨城県ジュニア空手道選手権大会、時6月16日日曜、ところ古賀市古賀体育館、主催茨城県ジュニア空手道連盟。主な結果、小学5、6年生男子団体組手の部、第3位志空海。小学1年生男女混合団体組手の部、優勝志空海 A。 小学1、2年生女子個人組手の部、優勝田村誉れ。第67回八千代町ビーチボールバレー大会、時6月16日日曜、ところ総合体育館、主催八千代町ビーチボールバレー連盟。主な結果、一般男女混合の部、優勝ミント、準優勝ルーチェ、第3位ウィッシャーズ。ミックスの部、優勝 T&C、 準優勝トップタイガー、第3位ホープ。優勝したミントの皆さんと T&C の皆さんの写真が載っています。第24回八千代町テニス大会ミックスダブルス、時6月23日日曜、ところ町民公園テニスコート、主催八千代町体育協会。主な結果、優勝斉藤隆、高田由美子組ファミリーズ。準優勝田村実、鈴木真由美組ファミリーズ。第3位 上竹勝、森田千鶴にファミリーズ。第3位、岡瑠衣と根本雅子組ファミリーズ。優勝した斉藤高田組の写真が載っています。第2回筑波未来市ジュニアオープン団体戦、時7月6日土曜、ところ筑波未来市総合体育館、主催豊ジュニアバドミントン少年団。主な結果、優勝西豊田バドミントン。優勝した西豊田バドミントンの皆さんの写真が載っています。令和元年度 B&G スポーツ大会茨城大会、時7月6日土曜、ところ五ヶ町 B&G 海洋センター、主催 B&G 財団地域海洋センター茨城連絡協議会。小学5、6年生女子50メートル自由形、準優勝水垣夢。第4位、平岡あかり。中学生女子100メートル自由形、準優勝平岡あゆり。中学生男子50メートル自由形、第5位、高橋白人。小学5、6年生女子50メートル背泳ぎ、準優勝水垣夢。第4位、平岡あかり。中学生50メートル背泳ぎ、準優勝平岡あゆり。小学3年4年生男子50メートル平泳ぎ、第4位、諏訪紫苑。中学生男子50メートル平泳ぎ、第5位、高橋ひろと。中学生男子50メートルバタフライ、第5位、増渕陸。入賞して全国大会に出場した皆さんの写真が載っています。第60回八千代町グランドゴルフ定期大会、時7月9日火曜、ところ町民公園、主催八千代町体育協会。男子の部、優勝諏訪健志郎さくら、準優勝高野義井若。第3位、宮田隆雄 FGG。 第4位、内海昌司県友会。第5位、石崎輝夫県友会。女子の部、優勝杉田幸子県友会。準優勝加藤絹子 TGG。 第3位、野中春恵 TGG。 第4位、鈴木君 TGG。 第5位、中山貞子県友会。八千代町から2人の選手が第74回国民体育大会国体に茨城県代表として出場します。町役場職員の金田隆二さんボクシング、町役場環境対策課所属の金田隆二さんが国体のボクシング競技ライト級の部56キロから60キロに茨城県代表として出場します。今年で7度目の国体出場となる金田さんは、多くの方々にいただいている温かい応援を力にして勝てるように全力で頑張りますと試合の意気込みを語りました。国体ボクシングに出場する金田さんの写真が載っています。下妻第二高等学校の照内修平さん、ソフトボール。下妻第二高等学校3年生の照内修平さん伊勢山が ソフトボール競技に出場します。今回で2度目の国体となる照内さんは、昨年はセンター、今年はキャッチャーとして出場。茨城で開催される国体に出られるのは光栄です。本番でも実力を 100% 出せるように頑張りたいですと抱負を語りました。ソフトボールに出場する照内さんの写真が載っています。以上、スポーツコーナーでした。担当は土屋澄子でした。
みんなの広場、大好きな人。川西小学校5年大山春人さん、父浩二さん。大好きなお父さん。僕はお父さんが大好きです。僕のお父さんは料理が得意で、お休みの日や時間があるときにはチャーハンやカレー、炭火焼きを作ってくれます。お父さんが作ったものはみんな美味しくて大好きです。毎年夏休みには僕たちと自由研究をやってくれます。お父さんとやる自由研究はいつも不思議がたくさんあって楽しいです。お父さんのおかげで理科が大好きになりました。夏休みの最後には、忙しいのに僕たち兄弟をプールや動物園に連れて行ってくれました。いつでも僕たち家族のことを一番に考えてくれるお父さんが大好きです。僕も将来はお父さんみたいに家族を大切にしたいです。ハルトさんとお父さんの写真が載っています。笑顔がいいね。前田、中山優吾ちゃん、平成29年10月31日生まれ。父祐介さん、母ゆかさん。ボール大好き、やんちゃな優吾、にいにねえねと元気にいっぱい遊んでね。元気な優吾ちゃんの写真が載っています。沼森、松田明人ちゃん、平成29年11月30日生まれ。父高光さん、母千秋さん。好奇心旺盛なのにいざとなると気遅れしてしまうアッキー。これからも元気にすくすく大きくなってね。笑顔の明人ちゃんの写真が載っています。八千代文芸俳句、八千代文芸俳句会戦。雲の峰、村にらみつつ崩れ落つ。雲の峰、村にらみつつ崩れ落つ。ほや石島和夫。語り継ぐ亡き父の家や敗戦日。語り継ぐ亡き父の家や敗戦日。くげた川村栄子。日暮らしや一気にしたる山の宿。日暮らしや一気にしたる山の宿。大里山中康夫。隊員の日傘に隠すやつれ顔。隊員の日傘に隠すやつれ顔。くげた久保の焼きよし。空模様いぶかりながら梅を干す。空模様いぶかりながら梅を干す。荒い片野美佐夫。車椅子今日本庄の迎え盆。車椅子今日本庄の迎え盆。菅野屋照内美代子。ありし日の壺の声して盆の月。ありし日の壺の声して盆の月。小屋倉持幸子。ドアノブに回覧板と夏野菜。ドアノブに回覧板と夏野菜。
師をもと嘆願する。日暮らしや敗戦となる停留所、日暮らしや敗戦となる停留所、松本野口雅子。短歌。稲の穂はぐんぐん重く黄金色、豊作またれし令和初米。稲の穂はぐんぐん重く黄金色、豊作またれし令和初米。大都神殿山本よし子。町長の部屋ボリューム7。防災訓練を実施して、こんにちは、町長の柳田聡です。大きな被害をもたらした関東東北豪雨から4年が経過しました。町では豪雨災害でいた教訓や経験を忘れることがないよう、9月1日の防災の日に総合防災訓練を実施しました。これは防災意識の向上と災害に強い地域づくりを目的に行うもので、今回は鬼怒川が氾濫したという想定のもと、西豊田地区と川西地区の皆さんを対象とした避難訓練の実施、また全ての皆さんを対象として中央公民館で防災講演会、総合体育館での防災体験会を行いました。当日は多くの皆さんに参加していただいたことにより、実践的でとても有意義な訓練が行えました。やはり島民の皆さん一人一人が防災に対する関心を持って災害対策に積極的に取り組んでいただくことが、地域の防災力を高めることにつながると改めて感じました。もちろん町としても皆さんが安心して暮らせるように、災害に強い安全な町を目指して町づくりに全力で取り組んでいきます。大好きな八千代町にいつまでも住み続けたい、働きたい町八千代を目指します。私はスピード感を持って一つ一つ丁寧に町づくりに取り組みます。皆さんオール八千代体制でスクラムを組んで、みんなで町づくりに取り組んでいきましょう。ご協力をお願いします。防災訓練中の写真が載っています。インタビュー。町民の皆様をご紹介していきます。佐野西、高島英二さん、父の後を継いで畜産業を営んでいます。質問。現在どのようなお仕事をされているのですか。答え。現在は5年前に休止した父の後を継いで、常陸牛の飼育や繁殖などの畜産業を営んでいます。それまでは不動産会社に勤務していましたが、休止した日を境に全く道の畜産業を継ぐことを決意しました。質問。どうして畜産を継ごうと思ったのですか。答え。私が小学生の頃に父が牛舎の建設から牛の世話まで全て一人で行い頑張る姿を見ていたので、自分が続けることでその思いを引き継ぎたいと思いました。畜産については学んだことがなかったので、初めは何をどうすればいいのか何一つわかりませんでしたが、父がお世話になった獣医師や同業者、また絹 4H クラブの方々など多くの人に助けられながら、なんとか5年目を迎えることができました。今ではやりがいのあるこの仕事を選んでよかったと思っています。質問。普段の楽しみや趣味は何ですか。答え。バイクや車をいじることが好きで、ツーリングが楽しみです。また今後繁殖から 飼育まで一貫した経営を行っていくことが目標であり、楽しみでもあります。なお、キヌ 4H クラブとは、八潮町と常総市内の若手農業後継者たちが、経営や技術研鑽、地域ボランティアなどに取り組むグループのことです。牛舎で畜産に励む高島さんの写真が載っています。なお、みんなの広場では皆さんからの投稿をお待ちしています。詳しくは、秘書課広報シティプロモーション係まで。電話 0296-48-1111 内線3510。以上、みんなの広場でした。担当は小竹美沙夫でした。
お知らせ版、お知らせ。10月は都市月間です。10月は土地に関する様々な普及啓発活動を行う土地月間です。一定面積以上の土地取引を行った場合、国土利用計画法に基づき、権利取得者は契約締結日を含めて2週間以内に町に届け出を行う必要があります。問い合わせ、まちづくり推進課企画政策係内線321です。建築物を解体予定の方へ。建築物の解体を行う発注者は、土壌面積80平方メートル以上で、特定建設資材を用いた建物の解体工事をする場合、建設リサイクル法の届け出が必要です。なお、解体工事を行うには、自主施工を除き、建設リサイクル法の解体工事業の登録または、建設業の許可が必要です。届け入れについて、問い合わせ、県政県民センター建築指導課、電話 0296-24-9154、解体工事業の登録について、問い合わせ、茨城県検査指導課、電話 029-301-4386。暮らしの困りごと相談会を開設します。法務局、労働局、県警、弁護士、司法書士などが参加して、皆様の相談にお答えしますので、ぜひご相談ください。日時、10月18日金曜、午後1時から4時、なお先着順。場所、下妻公民館2階大会議室。相談料無料。問い合わせ、総務省茨城行政監視行政相談センター。電話 029-253-1100。外国人のための1日無料弁護士相談会。日時11月17日日曜午前10時から午後3時午後2時30分受付終了。なお事前申し込み不要。場所下館地域交流センターアルテリオ2階。内容弁護士による面談方式での相談会。在留資格労働関係国際結婚税金などについて。相談言語、日本語、英語、中国語、タイ語、タガロク語、ポルトガル語、韓国語、スペイン語、インドネシア語、ベトナム語。参加費無料。相談会当日の連絡先、090-1266-8371。問い合わせ、茨城県国際交流協会外国人相談センター。電話 029-244-3811。 10月の納税など。町県民税第3期、国民健康保険税第4期、後期高齢者医療保険料第4期、介護保険料第4期。納期限は10月31日木曜です。問い合わせ、税務課内線1520、 国保年金課内線1310または1330、長寿支援課内線1240、オレンジカフェ八千代、認知症の相談もできます。10月16日水曜、心ほっこり朗読会。11月2日土曜、フェルトで作ろう匂い袋。時間、午後1時30分から3時。場所、図書館会議室。参加費100円。問い合わせ、地域包括支援センター、内線1220。令和2年度認定こども園、幼稚園、保育園の7月入所申し込みを受け付けます。申し込み受付、庄内施設を希望、期間10月15日火曜から31日木曜、場所、入所希望施設、障害施設を希望、10月1日火曜から18日金曜、役場福祉課。なお、申し込み書などは施設または福祉課にあります。また、庄内施設に在園中の方には施設から用紙が渡されますので、必要書類を施設に提出してください。庄内施設連絡先、市外局番は0296です。認定こども園、沢地こども園、電話番号48-1883、八千代光幼稚園48-2535、八千代中央幼稚園48-2511、幼稚園立花幼稚園48-0254、保育園八千代保育園48-0668、安城保育園48-2295、中有希保育園48-0173、光保育園48-0102、緑ヶ丘保育園48-0804。なお、保育を希望する場合は、両親のいずれも保育の必要な事由、就労、妊娠、出産などに該当することが必要です。問い合わせ、福祉課、子育て支援室、内線1431。就学援助制度における小学校入学準備金の支給について、就学援助制度とは、経済的に困窮しているご家庭に対し、小中学校に通うお子さんの学用品費や給食費など費用の一部を援助する制度です。新小学1年生については、入学前に入学準備金を支給します。支給を受けるには、所得などの要件があり、審査の上決定しますので、次の通り申請してください。申請期間、11月1日金曜から12月27日金曜。申請場所、学校教育課。提出書類、1、八千代町就学援助費交付申請書、入学準備金兼入学年度用。2、振込口座指定届、入学準備金用。なお、1、2の用紙は教育委員会のホームページからダウンロードするか、学校教育課窓口で配布しています。また、平成31年1月1日現在で、他市町村にお住まいの方は、中学生は含まず15歳以上のご家族全員の令和元年度課税、非課税証明書もご提出ください。問い合わせ、学校教育課、学務係、内線3710。
乱とも2019、八千代を走ります。乱ともとは、認知症の人や家族、支援者、一般の人が少しずつリレーをしながら一つの助けをつなぎ、ゴールを目指すイベントです。日程、10月26日土曜、午後1時30分から3時。ルート、下妻上層ルート。コメリを13時30分頃スタートして、図書館13時45分、ユーミン、 14時5分、鶴巻動物病院、14時30分、玉木、14時50分、ゴールの予定です。八千代小賀ルート、名古屋園を13時30分にスタートして、元気ハウス13時40分、大島酒店14時5分、セブンイレブン茨城、八千代一丁前店14時35分、玉木15時ゴールの予定です。皆さんの応援をお待ちしています。中継地点や沿道でランナーを応援しませんか？オレンジ色のグッズを持ってランナーを応援しましょう。問い合わせ申し込み先、下妻上層ルートブロック長株式会社青葉、電話0296-44-6204、八千代古賀ルートブロック長デイサービス笑顔、電話0296-48-3900。飼い主マナー向上推進月間、10月1日から31日は犬の飼い主マナー向上月間です。犬はつないで飼い、外出時は引き縄を必ずつけましょう。無駄吠えしないようにしつけ、清潔にしましょう。散歩中の糞は必ず持ち帰りましょう。不幸な生命を産ませないために避妊・去勢手術を受けましょう。犬の登録をし、年に1回狂犬病予防注射をしましょう。問い合わせ環境対策課生活環境係内線2410。募集、元気満点教室参加者募集。いつまでも介護を受けずに元気で長生きするための教室を開催します。期間、火曜日教室11月12日から3月10日、全14回午前9時30分から11時。木曜日教室11月14日から3月12日、全14回午後1時30分から3時。なお、両方の教室に参加はできません。日程など詳細は申し込み者にお知らせします。対象者、町内在住で65歳以上、定員それぞれ30人先着順、内容、健康講話、運動など、参加費1000円、申し込み期間10月30日水曜から11月1日金曜、問い合わせ、地域包括支援センター内線1220。さしまちゃ T1 グランプリ出場者募集。小学生を対象としたお茶の知識と実技を競う大会を開催します。キングオブチャレンジャーを目指してうるってご参加ください。日時12月8日日曜午前10時から午後2時30分受付午前9時から。場所、さしま少年自然の家。対象者、小学3年生から6年生、定員100人、1チーム4人 ×250人、なお先着順。参加費無料、申し込み期限11月25日月曜。問い合わせ、さしま茶協会 T1 グランプリ執行委員会事務局、古賀市役所農政課内、電話0280-76-1511。県立盲学校医療関係学科オープンスクール。将来、医療科への入学を希望する方のために、授業体験や個別相談を実施します。日時、10月27日日曜、午前9時から午後0時20分。場所、茨城県立盲学校。申し込み方法、住所、氏名、電話番号、個別相談または施術体験の希望、一緒に来場される方の氏名を記入の上、電話、ファックス、メールなどで申し込み。申し込み期限10月18日金曜。問い合わせ、茨城県立盲学校、電話029-221-3388、ファックス029-225-4328、メールアドレス、
広報アットマーク茨城ハイフン sb.idk.ed.jp ホットランド市のグラウンドゴルフ大会、日時10月31日木曜午前8時30分から午後1時、雨天順延。場所、ホットランド地に、参加資格、八潮町、下妻市、常総市、筑西市に在住在勤の方、申し込み方法、3人1組で参加票を取ってお申し込みください。1人で3組まで先着順で受け付けます。参加費1人500円。問い合わせ、ホットランド地に、電話0296-30-4126。街中防災体験参加者募集、日時10月12日土曜午前9時から正午、場所中央公民館及び周辺、対象者小学3年生から6年生、定員10人程度、内容役場周辺の防災に関する施設探検、申し込み期限10月10日木曜、問い合わせ八潮エコクラブ秋山、電話090-2626-1900。令和元年度八潮の秋祭り作品展作品募集、展示期間11月22日金曜から24日日曜、展示会場総合体育館、応募資格町内に在住または在勤している方、出品点数1人1種目につき1点、作品搬入11月21日木曜午後3時から5時、作品搬出11月25日月曜午前8時30分から9時、申し込み期限11月10日日曜、申し込み問い合わせ歴史民俗資料館、電話0296-48-0525。以上、お知らせ版でした。担当は檜山明子、為貝照美でした。人口と世帯数、9月1日現在、人口22,106人、1外国人1,229人、男11,644人、1外国人1,029人、女14,462人、1外国人200人、世帯数7,682世帯、1外国人世帯1,053世帯。以上、人口と世帯数でした。担当は為貝照美でした。
デスクの容量がいっぱいになりましたので新しいデスクに続けます。声の広報八潮2019年10月号の続きです。八潮町議会議員一般選挙、あなたの大切な一票を必ず投票しましょう。告示日、令和元年11月12日火曜。投票日時、令和元年11月17日日曜午前7時から午後6時。期日内投票。期間、11月13日水曜から11月16日土曜。時間、午前8時30分から午後8時。場所、役場1階町民ホール。なお、入場券がお手元に届いている場合はご持参ください。投票所、町内17箇所の投票所で行われ、郵送される入場券に記載されている場所で投票してください。投票できる方、投票当日満18歳以上、平成13年11月18日以前出生の方で、令和元年11月11日選挙時登録まで引き続き3ヶ月以上、八潮町の住民基本台帳に登録されている方、 令和元年8月11日までに八千代町に転入届を出し、住民基本台帳に記録され引き続き住んでいる方、転出した場合及び結核事項に該当する方は投票できません。不在者投票、病院などに入院入所している方、入院入所している病院や施設が不在者投票をすることができる施設として指定されている場合、その施設の中で不在者投票をすることができます。詳細は入院入所している施設にお問い合わせください。八千代町以外の市町村で行う場合、滞在地投票用紙を送付し、滞在地の選挙管理委員会で投票する方法があります。詳細は八千代町選挙管理委員会へお早めにお問い合わせください。郵便による不在者投票、身体に重度の障害がある場合はその程度により郵便による不在者投票ができます。この投票は事前に郵便投票証明書の交付が必要です。また投票日の4日前までに投票用紙の交付を請求しなければならないなど期日の制限もあります。詳細は八千代町選挙管理委員会にお問い合わせください。代理投票、文字の書けない方や身体に保障のある方のために投票所に代理投票係がいますので申し出てください。開票立候補関係、開票所及び開票時間、場所八千代町立中央公民館大ホール、時間午後7時から。立候補予定者説明会、日時10月9日水曜午後1時30分、場所役場4階大会議室。立候補届出書類事前審査、日時10月31日木曜午前9時から午後5時、場所役場4階大会議室。立候補受付、日時11月12日火曜午前8時30分から午後5時、場所役場4階大会議室。投票開票状況速報、選挙の投票状況及び開票状況について町ホームページでお知らせします。町ホームページアドレス http://www.town.ibarashi-yachio.lg.jp。 投票状況のお知らせ時間、午前9時、11時、午後1時、3時、5時。開票状況のお知らせ時間、午後8時、8時30分、9時、午後30分おき。問い合わせ、八千代町選挙管理委員会、役場総務課内、電話 0296-48-1111、 内線 3310。 以上、八千代町議会議員選挙についてでした。八千代農業委員会だより、発行人八千代町農業委員会会長、小竹隆。 編集、農業委員会だより編集委員会、農業委員活動を考える、農業委員内海和英、担当地区吹田中坪、山の神神山磯、村抜き東村抜き西。昨年の9月から新米の農業委員として毎月提出される案件の確認に苦慮しているところですが、先人たちの守り育てた大切な農地を継承していければと願っています。さて、この7月に農地利用状況調査を行いましたが、林間地の荒廃は急速に進行しています。農地所有者の意向を把握し、地域で話し合いを推薦して農地を有効活用することにより次の世代につなげていけますよう、気力ながらお手伝いできればと思います。農業委員水垣秀直、担当地区東福田新地福岡。農業委員として活動する中、農地の集積集約が大きな課題であると実感しております。大規模な整備事業がなかなか進まない地域では、農地の集積集約についての話し合いを持ち、相互理解を深めることも必要かと思います。また農業従事者の減少、高齢化が進む今、貸し手借り手のさまざまな問題を話し合い、次の世代の農業従事者と意見調整し、効率的で活気のある農業にするために自力ですが努力してまいります。農業委員猪瀬明子、担当地区栗山。女性農業委員として責務の重さから戸惑いの中にいました。そんな中、農作物を愛し育てる働く女性、その中でも子育て世代の若いママたちの姿が目に入ります。歩上に立つ女性たちも家庭を支え、家族を支え、八千代町の農業を活性化しています。私は女性の視野に立ち、地域農業の活力に役立てたらと思います。また有給農地などの有効活用と農業の活性化のために視野を広げ、今後の活動に必要な基礎知識を学びへていきたいと考えています。農業員青谷誠一、担当地区尾崎大間に足ヶ谷神殿船戸。農業委員になり1年が経ちましたが、毎月申請される案件の確認や審議に苦労しております。また日々の活動で感じることは、安城地区は耕作放棄地が多いことです。農地利用最適化推進委員と協力して耕作放棄地が減少するよう活動し、さらに若い農業者が機械で作業がしやすいよう農地の集積集約に取り組み、八千代町の農業発展の力になるよう頑張りたいと思います。農地利用実態調査の協力のお願い。農業委員会では農地の利用実態と今後の利用意向などを把握するため、農地利用実態調査を実施しております。西豊田地区、下有機地区、川西地区の農地所有者へは調査票を郵送し、ご回答をいただきました。ご協力ありがとうございました。ご回答がまだの方は調査票にご記入の上、農業委員会事務局まで返送してください。安城地区、中有機地区の農地所有者へは 今後調査票を郵送いたします。また農業委員や農地利用最適化推進委員が個別訪問などを行い聞き取り調査を実施する場合がありますので、ご理解ご協力をお願いいたします。調査結果については農業委員会において情報を共有し、今後の農地の集積集約化に役立ててまいります。農地転用の許可事務について、町では住民サービスの向上を図るため、これまで茨城県で行っていた農地の転用許可などの事務の一部を令和元年に。農地転用とは、農地市街化調整区域内を農地以外に利用する場合には事前に農地法の許可を得ることが必要です。許可申請は地域農業の代表者である農業委員が現地調査を行い、毎月の農業委員会総会において実地条件や事業計画などを勘案して可否の審議および決定を行っています。なお市街化区域内の農地転用については従来通り農業委員会の届け出が必要です。以上、農業委員会だよりでした。担当は利根井三郎でした。これで声の広報月曜2019年10月号ナンバー720を終わります。